私たちはこうして礼拝を喜んで受け入れ、このお方が必ず御言葉を通し聖霊の息吹を与えてくださる。私たちは若い者も老人も弱り果てて倒れてしまうものだ。しかし主を待ち望む者は新たなる力を得、わしのように翼を張って登ることができる。その命なる聖霊を与えてくださるんだ。いただかなければならないし、そのようにして十字架にまでかかってこれを与えようとしてくださる、その方に応えよう。私たちの礼拝はそのような礼拝だろうかと主は問われるのです。そしてそのペンテコステの一人一人に聖霊が下るという出来事が、二節によると突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡った、突然起こったとあります。確かに弟子たちが信じて祈っていたそこにこだられたという意味では、信仰の上に聖霊が下ったわけですが、これだけの信仰があるならというような、そういう積み重ねで下ったのではなく、本当突然だ。つまり神様が一方的に、あの人あれだけのことをしたから聖霊が下る、そうではない。神様が私たちの準備万端だではなくて、神様の側で準備万端となったのでそれを行ったということです。だから私たちは、例えばこのコロナの時でも本当に準備万端、このコロナに備えてましたというわけでは当然ない。しかし本当に神様はそうしたことに全てのことにおいて対応してくださる。むしろこのようなことだからこそ聖霊を与えてくださる。この激しい風とありますが、風というのは息という意味もあります。土の地で作られたアダムは神様から命の息を吹き入れられて生きたものとなりました。私たちも神様のこの息吹である聖霊が吹き入れられて生きるものとなるのだ。だからやはり聖霊はいただけるならいただきたいというものではなく、いただかなければ本当に私たちは生かされないのだというものなのです。私たちはどうしたら、しかしこの突然ということに対応できることがものとなるだろうか。やはり信じること、祈ることであろうと思います。いつ何が起こっても、またどんなことが起こっても、そもそもが聖霊がによってバプテスマを授けられるであろう。いまだに聖霊によってバプテスマを授けられるというのはどういうことなのかというのは、2000年経った今でもいろんな議論がなされるんです。このような本当に突然の激しい風のような、つまりもう明確にこの日私は聖霊に満たされましたというような、もうダイナミックなことが起こるのか。でも教会のそのバプテスマも確かに感動的なシーンではありますけど、父と子と聖霊の名によってという時にドーンという音は、私も聞いたことはありません。なんか聞こえないにしても、その授けられた人がもう本当に感動的なガーンというような、なんか、あ、私本当に生まれ変わったってなるのか、そういう人もあると思います。あるいはその洗礼式の時ではない、洗礼を決心する時に本当に神々に打たれたようなという、人もあるでしょうけど、そうじゃない人もある。じゃあこの聖霊のバプテスマっていうのはどういうことか。やはり私は一人一人違うだろうと思うんです。思うんですが、 同じことは神様に明け渡すということ、祈るということは、また礼拝を捧げるということは、何よりも神様に真正面から向き合う行為です。真正面で向き合うということは、自分の全てを神様にお見せする。私はこういうものです、私のいる世界は状況はこういうことです、神様は全てご存知です。それを全てご支配しておられるお方であることを認めます。だからあなたは何事でもすることができます。かたやこちらは、先ほども言いましたように、その聖霊によってバプテスマを授ける、今でもそれはどういうことなのか、まあ一人一人違うでしょうぐらいしか言うことができないということは、まだそれを受けていない弟子たちが、まあ例えば旧約聖書の中にも聖霊が、神の霊が下るっていう出来事はいくつかありますけども、こういうことなのかな、わからないからこそ、主よ、あなたがそのように働いてください、もうこちらの側が、いや聖霊のバプテスマ、本当にこうこうこうしてこうなってこう与えてくださいという、そういうことではない、神様のなされるように。そしてイエス様がこの時なのですかと問われた時に、時期や場合は父がご自分の権威によって定められると言われたように、私たちがいついつと決めることではない、何よりも神様の息がかかる、息を吹き入れられる、この世の中でも誰かの息のかかったものっていうのは、その人の権威を委ねられたもの、そうした権威のもとにある人という意味です。だから神様の息がかかった、神様の権威のもとで歩むということは、神様に全部お任せですし、神様のその権威を完全に信じて、私は神様の権威を受けたものですからというと、全部パスされるわけですね。あなた神様のその権威、つまり神様の許可をもらって歩んでいる人なんですね。日本国の総理大臣の許可をもらってやってきましたって言うと、ああじゃあって言って通されるように、私たちは聖霊をいただいた、そのことによってどんな困難も通っていくことができるし、また悪に対しても支配されないもの、あなたは十字架の血によって確かに救われ、天国のそのパスポートをもういただいているものなんですねと言って、私たちは道開かれるものとなる。これは本当に聖霊の助けをはっきり確信していただいてなかったら、本当私たちはどんどんどんどん悪い方へ考えてしまう。どんなにいろいろとこうしたらしてとやっていたところで、こうしたらしてよして、あれもダメかもしれない、これがいつまで続くのか、1ヶ月2ヶ月もう耐えられない、どんどん失望していくか、あるいはそうした我慢の中で、どうしてあれはこうなってないんだ、あの人はどうしてと人を裁いたり、いろんな悪い方へ、聖霊の助け、聖霊によって信仰と希望と愛といただいていなかったら、私たちはすっと悪に支配されてしまう。じゃあこういうコロナとかそういうのがなかったら支配されないかっていうと、今度はコロナがなく、じゃあ何にも問題ないのに、なんであの人来ないんだとか、なんでこのような何もできないのか、やっぱり聖霊が助けてくださらなかったら、私たちは本当に良いものが出てこない。先週、一つのところに集まることはできないのですが、 それでもということで牧師会、教区牧師会の予定であったので、およそ4時間ほど、まあ、ずっと4時間つきっきりではなくて1時間おきに休憩を取ったんですが、インターネットを介しての牧師会を行いました。コロナで本当に何の準備もない中で大変な中を通りましたけど、しかし多くの先生方がそれでも神様が道を開いてくださって、このように礼拝を守り続けている、どんな中にも神様が、ね、働いてくださる。だからこそこれから状況が、コロナだけではない、いろんな状況がどんどんどんどん変わっていって、どうしていけばいいのかということは次々起こるだろう。でもその時々に必ず神様は働いてください。確かに使徒行伝見ていっていきましても、もう次々と問題が起こっていきます。しかし例えば迫害が起きて、そこで集会ができなくなってしまった、いやそれどころじゃない、そうしてみんなが命狙われて、バーッとクリスチャンたちは散らされていく。ところがその散らされていくことによって福音が広がっていく。エルサレムだけの教会ではなくなっていく。